ハレルヤ、おはようございます。今週、先週ですね、朝ご飯食べながらラジオ聞いてましたら、ニュースですね、6時のニュースでしたかね、ドイツのフォルクスワーゲンという会社が1000万台もたくさん生産している自動車、ジーデル自動車の排気ガスに関するちょっと不正があったということが報道されて、今ドイツのフォルクスワーゲンというのは大変な状況にあって、 CEO が辞めてしまうという、全世界的なニュースが報じられて、はい、ドイツ人のような真面目なね、尊敬すべき国、ドイツでもそんなことあるのとちょっとギョッとさせられたニュースがありました。昔からドイツという国はとても私にとっては、尊敬すべき国で、宗教改革者マルチン・ルターを生んだ国でもあるし、文豪ゲーテを輩出した国でもあるし、何より私の大好きなルードヴィヒ・ヴァン・ベートーベンの出た国でありますので、いろんな意味において、大変尊敬している国であります。その国が今回の事件といいましょうか、ミスは非常に大きな衝撃を与えて、私にとってもちょっとショックのような感じであります。何でもフォルクスワーゲンはヒットラーがナチスドイツ盛んなる頃作るように進めて、そして今日まで世界一ナンバーワンの生産だ、トヨタ自動車とナンバーワンを競っていると言われている会社でありますから、今後どのような結末を迎えるか知りませんけど、いろいろ大変なことがあるのではないかと思うんですね。でもドイツっていう国はですね、私は私たちの教団は宣教師はみんなアメリカ人でありましたので、アメリカ人とのお付き合い、アメリカ人の宣教師とのお付き合いしかなかったので、国民性とかね、いろんなことは、あまり、よく分かりませんでした。でも世の光の運営委員をさせていただくようになって、長い間世の光の運営委員をしていたときに、よくドイツ人の宣教師と一緒になりました。で、私と年齢が一緒で、一緒のですね、面白い先生がよく委員会で一緒になったもんで、仲良くなって、いろいろドイツのことも知りたかったので、いろいろ知るようになりました。で、私は前からそのドイツ人の宣教師に聞きたかったのが一つだったんですよ。なんであなたのような国が素晴らしい国であり、霊的道徳的あるいは科学技術においてもね、あるいは芸術においても、この抜きに出た国がなんでアドルフ・ヒットラーのような人を産んだのか、先生はどう思いますか、その先生に、どんな答えが返ってくるかなと思いながら聞いていたんですけど、その宣教師の先生は別に福音と関係ないからね、福音と関係ないので、あまり的確な、なぜヒットラーのような人が出たのかということを聞いたときに、的確な答えを先生は口をもがって答えてくれませんでした。で、私も、あまり聞いても失礼かなと思って、それ以上詮索はしませんでした。でも 私にとってですね、ドイツがナチズムを生んだ、ね、ヒットラーを生んだ、これはですね、当時の世界情勢、いろんな状況があったと思うので、一概に言えないとは思うんだけど、それでもあのような人物を生んだというのは私にとってはですね、どうしても知りたいテーマであります。で、第二次世界大戦の時に、ドイツのキリスト教、牧師さん、国家公務員で国家から給料をもらっているという、それほどのキリスト教をどっぷりの国から、なぜヒットラーが出たか、で、それはしかし歴史的な事実はもうドイツはヒットラーを生んだわけですよね。で、その当時のキリスト教はもうヒットラーにべったり、もうマルティン・ルターの精神はどこ行ったのか、ね、ルッターの精神はどこへ行ったか、もう完全にドイツのキリスト教はナチズムに完全に支配され、ナチズムの奴隷になるほど堕落してしまったわけですね。それは世界キリスト教史というのを勉強すれば、私もそのことを学びました。で、戦争が、第二次世界大戦が終わりまして、そしてヒットラーは自殺した。ナチズムはドイツから完全に放逐された。それは本当に神の恵み、憐れみであります。日本も軍国主義が第二次世界大戦でね、落ち着かされて憲法9条の平和国家に生まれ変わったわけですから。で、問題はね、そうやってヒットラーに完全にヒットラーのしもべになり下がったキリスト教、ドイツキリスト教、もちろん投獄されたりね、従わないで、した人も多かったんですけど、とにかく第二次世界大戦後、一人の牧師がね、ある晩夢を見ました。ヒットラーが出てきました。夢見たんですね。そしてヒットラーがそのドイツ人の牧師にね、誰も私に福音を語ってくれなかった、誰も私に福音を語ってくれなかった、そして次の晩また夢にヒットラーが現れました。誰もわしに福音を語ってくれなかった。そしてまた次の日、3日連続アドルフ・ヒットラーの夢を見たんですけれども、ヒットラーが3日続けてその牧師に現れて、誰も私に福音を語ってくれなかった。これはそのドイツ人の牧師にとって衝撃的なことでありました。彼はこの時以来、死に物狂いでイエス様の福音をね、語るように変わったと、そういうような話が伝えられております。神様が夢を用いるということもあります。聖書の夢が、ヨセフの夢もね、ダニエルの夢も出てきますから、神様は夢を用いてその先生を変え、ドイツを変えられたということも言えなくもないと思うんですね。誰も私に福音を語ってくれなかった。で、私が、まだサラリーマン、ペーペーで また若い新入社員から入って4年しか勤めませんでしたけど、宇治電ビルというところに勤めておりました。関西電力の本社が入ってたところで、7階は私たちの部、私はあの事務系ですので、労務部というところの一員だったんですけど、90人労務部というのが世の中に、労務課とか給与課とか厚生課とかいろいろな分かれてるんですけど、その90人の部員がおりました。で、私がクリスチャンになった時に、その会社に入って2年目ぐらいに多分クリスチャンになったと思うんですけど、クリスチャンになって本当にイエス様の十字架の救いを知った時に、勤めてる会社の同じ、ね、分90人富士電部の7階の労務部っていうところがありました。その会社の人を見ても誰一人クリスチャンはおりませんでした。誰も会いませんでした。私のふるさとの田舎は飲酒のど真ん中にあって、誰もキリストを信じるというような人がいなかったし、誰も福音を私に語ってくれることはありませんでした。ちょうどドイツ人の牧師のように、誰も私に福音を伝えてくれなかった。それが私が福音に出会った最初の強烈な印象ですね。そのことがありましてから、私のキャンプで、羽鳥秋田先生の夏の聖会というのがありまして、はい、ローマ書の12章ちょっと開いてください。その時の聖会のメッセージは、ローマ書12章1節からの羽鳥先生の懐かしい、メッセージでした。ローマ書12章1節、12章1節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。このローマ人の手紙の12章の一節のお言葉から、羽鳥秋先生が献身のメッセージをされました。この中にいる若い青年諸君、誰かこのお言葉を通して神を信じて神様のために伝道者として働きたいと願っている者はいないか。若い諸君、もちろんいろんな年代の人が参加しておりましたけど、若い青年諸君というアピールをされました。もし神様の導きがあなたに声かけてあるならば、手を挙げて示してもらいたい、このインビテーションでありました。私は教会に行き始めてまだ6ヶ月ぐらいしか経ってませんでした。聖書あんまりよく分かりませんでした。ただもうイエス様信じて従いたい、十字架にかかられたイエス様信じて従いたい、もうそれは深くしっかり心に思ってましたけど、聖書に関する知識は全くありませんでした。本当に初歩でありました。でもこの中にいないかというインビテーションに、私の手はですね、あっと誰かいないか、そしたら数名の方が手を挙げられたんですけど、そのうちの私も手を挙げました。そもそも私が伝道者としてイエス様を信じてイエス様のために従う伝道者として立ち上がるということの、そもそも一番最初、それまで 夢にも考えなかった、全く考えたこともなかった献身者の人生、イエス様を信じてイエス様のために働くという伝道者との生涯を考え始めた最初でした。その時がきっかけでした。その後御言葉が与えられ、いろいろ教えられたりしながら神学校に導かれ、そして今日ここで、主のお言葉の御用をさせていただくことを本当に感謝しております。で、私がこのお話をさせていただいたのは、塩ビ教団の福音聖書神学校 EBS から、今日は EBS サンデーで9月27日第4聖日です。どうか塩ビ教団の進学校のために祈ってもらいたい。今本カフェ2名、伝道者家庭4名、しかもベテラン牧師が定年を迎えているので、新たなフルタイムの働き人を教団は必要としております。どうか入学志願者が与えられるようにお祈りくださいと、そういう、EBS サンデーのお願いが来ておりますので、それにちなんで、ちょっとイントロにお話をさせていただきました。神様の証明というか、神様の導きというのは、自分がなりたいから、高い上からいろいろ喋りたいから、演説したいから、そんなんでなれるものでは全くありません。神様がよく分かりませんけど、神様が本当に憐れみのゆえに不思議な導きで、そういう人を立てたまうわけですね。で、よく新学生の時ですね、友人と、神様が伝道者として選べる証拠ってのは何やろ、何が証拠なんやろ、何が印になるんやろ、進学校に入って、勉強しながら、自分は何で選ばれたんやろ、よくその話を友人としたものです。でその結論に至ったことはね、私なりの、あるいはその当時の進学校の友人たちの結論で、そうだ、神様の言葉、聖書の言葉ね、自分がその与えられた言葉がいつも心に響く、いつも語りかけがある、聖書の言葉の語りかけが朝に夕に語りかけがあるとき、ね、あるときに、そういうお言葉の語りかけを持ってる場合は、それは証明と言えるんじゃないか、自分がなりたいから、自分がやりたいから、そうじゃなくて、そんなの一切人間的なそういう思いはダメ、ね、人間的な思いはダメ、神様のお言葉によるインビテーションですね、招き、それがある場合に、証明の印と言えるんじゃないかなというふうに神学生時代にそう思いましたけど、その思いはこんな老齢の本当に老兵になってしまいました私にとって、あ、本当にそうだったな、ね、紆余曲折波乱万丈の人生の中で、今も変わらない結論であります。で、私は今からですね、皆さんともに塩ビ教団の進学のために祈ります。愛する天のお父様、感謝いたします。塩ビ教団に EBS という進学校が与えられ、良き校長をはじめ先生方が与えられ、また数は少ないですけれども献身者が与えられていることを感謝いたします。なお本当に次の世代を担う、本当に神様に喜ばれる神様のお言葉をしっかり握って働く、 そのような献身者が遠美教団全体30近くある教会の中から起こされますように。本教会からももうすでに何名か献身をしましたけれども、なお続いて神様のお声がかけられたらイエスと言って従う人が与えられるように、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。すいません、今日は EBS サンデーの、紹介をしてほしいという進みをしてほしいということもありまして、少し話していただきました。はい、じゃあネヘミヤ記に帰りまして、4章ですね、ネヘミヤ記の4章。今日ある方が、先生今日10節しか聖書書いてないけど、なんか間違ってませんって言われたんですけど、あ、うん、そうですね、そういうふうに思う人があるかもしれないな。今日は実説だけを書いております。間違いではありません、これ正しいんです。今日は、実説を中心に考えたいと思っているわけです。さて、前回2週間前のネヘミヤ記の学びで、4章の初めでネヘミヤたちが立ち上がった時に、サンバラテ、たちが現れました。4章の1節、サンバラテは私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけた。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄に捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか。焼けてしまった石を地理悪田の山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいた門人トビアもまた、彼らの立て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろう。こうしてサンバラテですね、トビア、アラブ人、アモン人、彼らはですね、ネヘミヤとイスラエル人が一生懸命に城壁の再建工事をしているのを嘲笑いました。馬鹿にしました。でもね、それにもかかわらずイスラエル人は頑張りました。6節にこう書いてあります。こうして私たちは城壁を建て直し、城壁が皆その高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働く気があったからである。イスラエルの民ネヘミヤに率いられたイスラエル人はどんなことを言われても、バカにされても、軽蔑されても、嘲笑されてもね、彼らは働く気を持って頑張って城壁の再建工事に行いました。ところがね、今日ですね、4章の実節、こう書いてあります。その時ユダの人々は言った。荷を担う者の力は衰えているのに、地理悪田は山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。意外な言葉が、これは敵から来たね。悪行道言罵倒されて、そしてこの言葉は敵から出た言葉ではないんですね。その時ユダの人々は言った。荷を担う者の力を衰えているのに、地理悪田は山を成している。 私たちは領域を気づくことができる。これ敵が言ったんじゃないんですよね。味方が言ったんです。それ味方もただ右往の衆でなくてユダの人々が言った。ユダの人って何ですか。十二部族の中の中心部族、エルサレムのあるところに近いところね、南に一番父の水が流れるその各部族に割り振ったね、その中の一番いい場所、まあ東京ね、東京ね、首都のあるところ、こういうふうに、ある適用すればですね、言えると思うんですよね。一番優秀な民族、一番部族、しかも場所は中心。ユダの部族はいろんな意味において恵まれていました。ここでですね、荷を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山をない。チリアクタというのはちょうどこの間関東で洪水がありました。そして、土砂が流れ込んで、そしてその人々は大変な苦労をされたんだけど、その時ね、タンスやあるいは食器や冷蔵庫や洗濯機やいろんなもの全部一夜のうちにガラクタになってしまったんですね。そしてあの人々はその洪水、水に浸かったですね、その全部掘り出して、土砂もあったかもしれないけど全部と掘り出して、そうして集積所に山のように置いたんですよね。このチルアクタというのはちょうどユダヤの人々がバビロニアによって滅ぼされた586年 BC、 そしてその神殿も何もかもむちゃくちゃにされた。そしてそれがうずたかくその積まれたままになっている。ちょうど今日ですね、その洪水の後、あるいは地震の後のあの瓦礫の山ですね、あれをまあ思い浮かべていただくといいのではないかと思うんですね。一生懸命に城壁の再建してるけど、町の中は瓦礫でいっぱいです。これを見てですね、荷を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成している、私たちは城壁を築くことはできない。これを言ったのはユダ族です。他の部族ではない。ちょっと人数が少ないとか、ちょっと北の方にやられてるとか、中心にいないとか、地方の方に追いやられてる、そういう部族じゃなくてユダ族です。イスラエルの中心のところを与えられた、まあ言ったら恵まれた部族であります。その部族がダメだ、我々はもうダメだと弱音を吐いたわけです。どうでしょうかね、皆さん、こういうことは案外いろんなところであるかもしれませんね。あれは会社で、あれは学校で、あるいはどっかで、あの人こそもう杖とも柱とも頼っていた人がいなくなってしまうとかね、倒れてしまうとか、教会で言うならばもう杖とも柱とも頼んでいるその人が倒れてしまうとか、いや倒れてしまうだけど信仰を捨ててしまうとかね、あるんですよね。あの人だったら絶対大丈夫、あの人に限ってと、そういうふうに思う人が挫折するとあるわけですよね。私はこのことを言ったのがユダの人々であった。 ったというところがとても考えさせられるところではないかと、思うわけです。考えてみますと、キリスト教の歴史というのは地理悪他との戦いでありました。ローマ帝国の時代には異教師もういろいろな偶像礼拝の攻撃がありました。ギリシャ神話、ね、展覧会なんか行くといろんなギリシャ神話をモチーフにしたなんか絵がありますけど、綺麗な絵でもその絵をよく調べてみたらギリシャ神話から出た、まあ、名画には違いないかもしれないけどね。そのギリシャ神話のいろんな攻撃がありました。あるいはギリシャ哲学、ね、哲学のものがありました。あるいは異端者もありました。偽宗教もありました。それらとですね、戦いながらこの聖書の福音は奇跡的にも攻撃を受けながら守られて今日まで伝えられているということは本当に感謝のことであります。純粋な福音が、神様のお言葉があれほどの攻撃を受けながら守られてきた。マルティン・ルッターはローマンカトリックの強力な力の前に死ぬほどの試みを受けましたけど、彼は宗教改革を断行いたしました。カルビンというような人、ツイングルというような人、そして我が教団の目のシモンズ、この歴史に名を残した改革者たちはキリスト教の歴史における地理悪他と戦って福音をしっかり伝えてくれたわけですね。もう そういうような人物を挙げたら、どれだけ挙げても挙げるすぎるということがないぐらいです。我にスコットランドを与えよう、しからずんばしよう、このように叫んだジョン・ノックスですね。ザ・イングランドを目覚めたジョン・ウェスレイ、アメリカではホイットフィールド、D.L. ムーディ、もう次々歴史に名を残した改革者たちは本当に、地理悪他と戦って福音を我々に届けてくれました。本当に感謝です。日本は福音に触れたのはずっと後だったので、それらを頂戴するという、ね、まあ、利用するというかそういうことが主でありましたけど、それでもね、日本でも多くの戦いが、地理悪他との戦いがありました。戦争、太平洋戦争の中では、今はもう木村姉妹は老人ホームですけど、木村兄弟姉妹たちは戦前のクリスチャンですから、随分といろいろ話を聞かせてもらいまして、日本のキリスト教も苦しい目に遭わされました。私たち後から救われたものはそれを知りませんけど、どれだけ戦前のクリスチャンたちが戦われたかを私たちは知ることができます。本当にね、キリスト教の歴史は地理悪他との戦いでありました。そして私たちの短いこの教会生活にあっても、いろいろな地理悪他ですね、いろんな教え、聖書はそうなんだけど、でそれを霊的に解釈して間違った教えをする、いろんな神学が びこりました、日本の教会の歴史の中でもいろんな働きがありました、学園紛争の頃は教会が本当に荒らされて大丈夫かな、ね、有名な大きな大教会が完全に乗っ取られる、ね、イデオロギー信奉者に乗っ取られるとか100人200人の礼拝が集っているその教会が分裂してしまうとか、まあ、そういうようなことが実際に起こって大丈夫かな、そのように祈らされました。地理悪田は山を成している、それに対してね、13節ご覧ください。4章13節、そこで彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちがやってきて、地方から10回も私たちに言った、私たちのところに戻ってきてほしい。そこで私は民をその家族ごとに城壁の後ろの低いところの空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。そして私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たちおよびその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟息子娘妻また家のために戦いなさい。あ、どうでしょうか。中心部族、杖とも柱とも頼むユダ族の人々が弱音を吐いている中に、ネーミヤは孤軍奮闘頑張りなさい、ね、ユダ族はあんなこと言ってるけれども、どうぞ頑張って、そして、戦いなさい、戦いなさい、このように、言っております。私は今日ここのところを学びながら、荷を担う者の力を衰えているのに、地位悪田は山を成している、私たちは城壁を築くことはできないと言ったのがユダ族であった。でこれから我々の教会の歴史の中でどんなことが起こるかわからないけど、ネーミヤに従って兄弟、息子、娘、妻、家のために戦いなさいと、このように進めております。どうぞ私たちもですね、神様の教会がますます主に用いられるように祈っていきたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日は日曜日の礼拝をあなたが導いてくださいましてありがとうございます。今日は午後、有馬中央公園にリクレーションに出かけます兄弟姉妹たち、一人でもたくさんの方々が参加され、そして幸いなる交わりを持つことができますように、健康が守られますように、怪我とか事故がありませんように、心からお願いいたします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン、はい。